こんにちは、仮説通の酒井です。今週も仮説通ポッドキャストを配信していきます。先週は富山からでしたけど、今週は京都からですね。でしばらくはまあ京都にいる予定です。でただ4月10日にですね、広島でセミナーをやってくれっていうふうに呼んでいただいてるんで、その辺はもしかするとまた広島からなんでしょうね、ポッドキャストを撮るというようなことになってるかもしれないです。それはまた楽しみだなと思ってるんですけど、で今週のテーマなんですが、翻訳者とか通訳者として稼ぐために絶対に必要なことというテーマで少し話そうかなというか、話すというか音声のシェアですね。というのもですね、2月に開催というか運営の方でお手伝いさせてもらった翻訳会社の合同イベントですね、 iTranslate なんですが、そこで参加してくれた方には特典をつけますよっていう約束をしてたんですよね。でその特典が、翻訳者が稼ぐために絶対に必要なことというタイトルの動画教材だったんですけど、それがようやくできたという形です。で開催から1ヶ月ほど経過して約束を果たすことができたっていうところなんですけど、一応この念のため言っておくと、最初から特典の提供は3月中旬ですよとは書いていたんで、別にこうなんでしょうね、1ヶ月ほったらかしとか遅れてるってわけではないんですけども、一応そこは補足としてお伝えしておこうかなと思いました。で元々ですね、この翻訳者を稼ぐために絶対に必要なことっていうテーマは、まあ聞いたことあるなっていう方もいると思うんですけど、去年ですね、去年の JTF 翻訳祭で僕がした講演の再録というか、その時の話をベースにして動画教材にしたというものです。で今回はパソコンの画面を見ながら映しながらですね、話をしていたんですけど、やっぱりですね、こう聞いてくれてる人を目の前に反応見ながらね、お話をする方が、目の前に誰もいない状況でお話しするのとはちょっと違って、なんかね、反応が見えた方がいいなっていうのは、なんか今回やってみて改めて感じたことです。まあそれはさておきなんですが、この動画教材も仮説通信の読者の皆さんには今後何らかの形でシェアなり公開なりはしようかなとは思っているんですけど、まあまずは約束通りにですね、 iTranslate に参加された方々と養成講座に参加してくれている方が優先で、まずお送りするという感じでお送りした状態です。で中にはですね、早速感想をくれた方もいて、それを紹介させていただくと、かなり勉強になりました。あまり意識せずにやっていたことは正しい努力だったことも確認できました。ありがとうございました。っていう感想をいただいたんですね。これ勉強になりましただけじゃなくて、かなりってついてるところが個人的にはすごくこう、よかったなって思ってるんですけども。で、この方はですね、僕お会いしたこともお話したこともないんですけど、多分まあ、iTranslateに参加された方なのかなとは思います。ということで、今日のポッドキャストはですね、このまま僕が喋り続けるんじゃなくって、これからちょっと切り替えて、その動画教材ですね、翻訳者を稼ぐために絶対に必要なことの動画教材の音声の、一部ですね、全部で5個のトピックについてお話をしているんですけど、その一番最初の翻訳者を稼ぐために絶対に必要なことと、について話している部分を、シェアさせていただこうかと思います。ただこれ以前というかちょっと前にもですね、なんか似たようなこと話したなっていう気はするんですけど、まあ、何度お話してもいいだろうなと、何度聞いてもいいのかなっていうふうに思って、またそれをお伝えしようかなというところです。今回の音声はですね、16分ぐらいかな。はい、ぜひ聞いていただければと思います。それでは翻訳者として稼ぐために絶対に必要なこと、どうぞ聞いてみてください。翻訳者として稼ぐために絶対に必要なこと。まあ、ここはですね、いろんな要素とか理由とか条件とかですね、それこそキリがないぐらいにあるとは思うんですけれども、今日はですね、何が何でもこれは絶対に必要だろうということを中心にお伝えしていきます。それはですね、もう細かいことじゃないんですね。なんか、ノウハウとかそういう小手先の話じゃなくて、これがすごく大事だと思っていることなんですけども、それはですね、稼ぐと決めるということです。さらに、いくら稼ぐかまで決める。この2つですね。特に最初の稼ぐと決めるということです。翻訳者として稼ぐために絶対に必要なことは何ですかって聞かれたとすると、僕はまず本人が稼ぐって決めることだというふうにお答えをしています。これですね、もしかすると聞いてる中にはもういや決めてるとかもあるかもしれないし、意識はしてなかったけど聞いてみるとそれは当たり前じゃないかというふうに思う方もいるかもしれないんですけども、実はですね、案外ここを決めてない方、決めきれてない方がいらっしゃいます。これ僕がですね、いろんな話を聞いてきて、いろんな方の話を聞いてきて思うところなんですけども、そもそも翻訳とか通訳をやると、やっている方、やりたいっていう方、どういうスタート地点かというとですね、みんな好きだからで始めることが多いと思うんですよね。外国語は好きだから、英語好きだから、中国語好きだから、韓国語好きだからとか、得意だからできたからという話ですね。でもわざわざですね、翻訳とか通訳って、まあ、ニッチじゃニッチなはずなんですよね。そこにわざわざ興味を持って、なんなら翻訳学校に行って翻訳という仕事をやるというのはですね、 やっぱり多くはないわけですね。街歩いてて普通に、あの人翻訳者とか、もうぶち当たったことはないと思うんですよね。それこそ JTF とか翻訳祭とかそういうイベントに行って初めてリアルで会いましたみたいな人が多いんじゃないかなと思います。実際僕はですね、いろんな異業種交流会に行ったりもしますけれども、異業種交流会に参加して、あ、私翻訳者なんですっていう挨拶聞いたことがないんですよね。それぐらいやっぱりレア、世間一般で言うとやっぱりまだまだ数が少ないと思っています。で、そういう方々がなぜ翻訳という仕事を選んだかというと、やっぱり最初好きだからで入っているというのが多いと思います。となるとですね、どういうことかというと、好きで始まっているものなので、ビジネスとか仕事とかそういう割り切りが最初からできてない方が多いと思うんですよね。例えばあんまり好きじゃない仕事だけど、こう別に会社に就職してその仕事をやったってことであれば、ある種この最初から好きっていうラインを諦めてるというかね、切っちゃってるんで、まあこれはお金のために働いてるんだっていう割り切りができると、それはしやすいんですが、ところが翻訳の場合はさっき言った通り、好きだから、興味があるから、得意だからで始まってるんで、こう割り切りが逆にできないというか、しにくいというか、なんなら翻訳してるだけでも楽しいみたいなところがあるので、この仕事で稼ぐんだっていうビジネスへの切り替えですね、起業してるんだということを切り替えがなかなかできてない、そこにすらこう気づかないというか、必要性も感じないまま続けてる方も結構いらっしゃると思います。実際この話を今聞かれて、私は稼ぐんだって決めてると、いや自分は稼ぐと決めてるぞと、そう言える方はどれぐらいいるのかなというと、きっと全員が全員じゃないと思っています。僕が思う、こうすでに稼いでる翻訳者さんですね、ちゃんと売り上げが上がって収入もあると、そこをしっかりキープできている、仕事が途切れてないと、ちゃんと稼げてるっていう翻訳者さんは、絶対どこかのタイミングで、よし翻訳で稼ぐんだっていうふうに決めてるんじゃないかなって思うんですね。で、そのタイミングはですね、本当に人それぞれだと思います。それこそ翻訳を勉強し始めてすぐ、よしじゃあ自分は翻訳で稼ぐんだって決めるかもしれないし、10年ぐらいですね続けていたけれども、なんとなく続けてきたけれども、実はこう稼ぐとは決めきれてないというか、特にそこの必要性も感じないままずっとやってきたっていう方もいるかもしれません。ただこの翻訳をですね、どこかのタイミングで好きなこと、もっと言えば好きなだけのこととか、できるだけで楽しいことから、本当の意味で仕事にしよう、稼ごうと決めた人が稼げるようになっていくんじゃないかなと思います。でもそりゃそうだなって思うのはですね、好きだっていうスタート地点で、そこから頑張っている本人たちとは対照的にですね、依頼する僕たちですね、まあ僕は元ですけども、コーディネーターとかクライアント側、依頼する側はですね、あくまで最初から翻訳は仕事としか見てないと思うんですよね。それこそいや翻訳コーディネーターになりたいんだってなった方ってどれぐらいいるのか分かんないんです。僕はあんまり聞いたことないんですけども、翻訳コーディネーターっていう仕事に憧れて翻訳コーディネーターが好きだからやってるっていう人はあんまりいないと思うんですよ。なので依頼側、エージェント側、クライアント側はあくまで仕事だと思って翻訳を扱っているはずです。このビジネスという大前提で取り扱っている依頼側に対して、片や翻訳者さんたちはですね、多くの翻訳者さんたちはビジネスとまで思えてないというかね、夢とか自己実現というのは多少入ったままでこうビジネスと相対すると、そこにギャップが生まれるというのがなかなか難しいところかなというふうに思っています。これ別にですね、夢とか自己実現のために翻訳をするのが良くないとか、そういう話は全然ないです。それはちゃんとあり、その道もちゃんとありだし、僕はそういう人は応援、そういう人も応援するんですけれども、ただしそこを意識できているか、自分でそこの割り切りというか認識ができているかどうかというのはとても大事かなというふうに思っています。で、こう考えていくと、翻訳というものを仕事、ビジネスとしてやっている方と、まだそこまで意識されてない方っていうのに分かれるわけなんですけれども、今ですね、もう翻訳というマーケットの中では翻訳者さんは結構な数いますよね。多分皆さんの周りにも翻訳者というか、ライバルというか、競合というかね、そういう方いらっしゃると思うんですけども、その中でビジネスとして翻訳をやっているという方と、そうじゃない、振り切れてない方が競争したら、それはちょっとまあビジネスとして、仕事としてかっちりやっている方に軍配が上がるよねっていうのはあります。一応さっき言ったことについて補足しておくと、こう好きだから翻訳をやっているとか、翻訳できるだけで幸せとか、私にとって翻訳ってのはお金稼ぎじゃないんだと、好きなことなんだということを、そういうのを否定してるわけじゃないです。これ何回も言いますけども、それはありなんですね。それは人それぞれなんですけども、だとすればそういうルートを自分は選んでるんだ、進んでるんだっていうことを認識しておかないと、そこは辛くなってくるわけです。じゃないと自分はこんなに頑張ってるのに収入につながらない、 というギャップがすごく苦しいんですよね。極端な例を言うと、ボランティアが大好きでいろんなところで飛び回ってたくさんの人の役に立ってそれが楽しいんだっていうふうに言いながら、一方ででもなんかお金稼げないんだよねって言ってるのって、なんかこうズレがあるじゃないですか。いやボランティアだからそりゃそうでしょという話なんですけども、なのでその場合は本人はいやお金じゃないんだと、ボランティアなんだからそれでいいんだっていうふうに自分でちゃんとそこの方向を認識しておかないと苦しみが生まれるということですね。でここまで極端じゃないにせよ、翻訳が好きで好きでたまらなくて、翻訳ができれば単価が安かろうが何だろうが頑張っていけます、自分の経験になるからいいんです、楽しいんですと言いながら単価が上がらない、収入が増えないっていうふうに苦しむのはちょっとまあ大変そうですね。なのでどっちでもいい、どっちでもありなんですけど、自分は何のために翻訳をするのか、そしてどちらの方を向いていきたいのか、稼ぐ仕事としてやっていくのか、それとも自己実現を重視していくのかということを自覚しておかないと苦しいですよってことですね。そこでこう稼ぎたいなというふうに思うんであれば稼ごうと、じゃあ私はこれを仕事にするんだ、翻訳をビジネスにするんだっていうふうにちゃんと決めておいた方がいいですよと。いつの間にかですね、やってると稼げましたとか、なかなかそうやって運のいい、運の良すぎることなので、そうは起きないです。なので、もし今日僕のこの話を聞いて、確かに稼ぐとは決めてなかったなとか、まあ、仕事ビジネスって言われると、なんかそこまでは決めてなかったかなというふうに感じた方は、じゃあどうしようかなという方向性をまた改めて考えてみてください。で、今日はですね、もう少し稼ごう、稼ぎたい、よし、じゃあ稼ぐんだって決めた方ですね。その方々に向けてどうしていけばいいのか、どういうことを考えていけばっていうことをもう少し掘り下げて説明をしていきます。で、今回ここでよし、稼ごうと決めたと、もしくは前から決めていたということであれば、次はですね、いくら稼ぐのかまでちゃんと決めてください。これはですね、いくらっていうのはベースとか根拠があるんだったらそれで設定すればいいとは思います。例えば、だいたい12ヶ月平均でやっていくと売上がだいたい30万ぐらいでしたと。だとすると、今月30万はキープしたいし、じゃあ35万、いや40万ぐらい頑張りたいなということですね。そういうベースがあるんだったらそういうふうに設定していけばいいと思いますけれども、中にはですね、そういうのが思い当たらない方もいると思います。特にまだデビューしてないとかね、思ったほど稼げてないとか、もしもそういうベースがないとかね、いくらぐらいとかそういう根拠がなかったとしても、それはですね、なんとなくでもいいから決めてください。ここでですね、あんまり無茶な数字って出ないと思うんですよね。今全く翻訳者として、仕事をしていないという方が、私はじゃあ100万稼ぐんだってなかなか思わないというか思えないと思うんですよね。それ言ったとしても多分どこまでこう本当に思ってるかっていうのはちょっと怪しいなというふうに思います。それぞれのステージでちょうどいい目標値っていうのがあるはずなんですよね。なんとなく20万円ぐらい稼げればいいなっていうふうに思うんだとすれば、20万円っていうふうに設定しましょう。20万円稼ごうっていうふうに決めてください。で、いやいや50万円でしょうっていう方は50万円で OK ですね。100万円ないとっていう方は100万円でも OK です。それぞれのステージで、まあ、これぐらいだったらちょうど張りがあるかなというふうな額を決めてください。で、この時はですね、これ、収入額だけじゃないんですが、目標設定のいつものポイントなんですけども、今の状態が10だとして、目標値はですね、12とか13とか、そういうイメージですね。それぐらいのハードルを設定しておくといいかなと思います。今の状態が10というところで、9とか8とかを目標にしないじゃないですか。そこをやっても全然成長につながらないんで、かといって10の状態の人が20とか30の目標を立てちゃうと、これがですねギャップが大きすぎて、なんか途中でやっぱダメだよねっていう風に諦めちゃうことが多いんですよね。なので頑張ればなんとか達成できるかなっていう10に比べて12とか13ぐらいの目標値を設定するのがおすすめです。とにかく多少ふんわりとしててもですね、とにかく決めてみてください。ここはすごく大事です。というのが、決めないとですね、どこにも行けないんですよね。これは僕がですね、いつもアドバイスさせてもらうときに必ず聞くようにしています。いくら稼ぎたいんですかって聞いちゃうんですね。そうすると本人から何か出てきます。で、中にはですね、やっぱりなんかイメージで湧かないですねっていう方がいるので、そういうときは僕どうするかというと、具体的な数字を出します。じゃあ、50万円稼げたらどうですかって聞いたときに、50万円か、いいですねって、いうのか、50万円なんかちょっと遠すぎますねって感じるのか、だとするとじゃあ5万円でどうですかって聞くと、5万円だとなんか5万円はあんまり目標なんないですねみたいなことを言い出すわけですよね。で、これ何が起きてるかというと、 その方のちょうどいい目標値っていうのは5万円から50万円の間にあるっていうことなんですね。なので、あとはそれを狭めていくということです。じゃあ、10万円だとどうですか？ 10 万円だと、まあ、もうちょっと稼ぎたいよねと。じゃあ、20万円どうですかと。20万円、まあ、ちょっといい感じですけど、なんか、ワクワクもしないかなと。OK、じゃあ、30万ぐらいどうでしょうっていう話をしていくと、そうですね、30万円ぐらい稼げると、なんか、いいですねっていう、ちょっとね、こう、しみじみというとあれですけど、実感を伴って、あ、それぐらい稼げれば、まあ、いいかなっていう数字が出てくるはずなんですよね。なので、その数字をまず決めておくということです。これはですね、決めたからといって達成しなきゃ死ぬとかそういう話でもないですね。まず決めておかないと、自分の行き先を決めておかないと行動の仕方が取れない。どうやってそこに行くのかもアドバイスできないということなんですね。本人が20万円稼ぎたいのか100万円稼ぎたいのか、それ次第でこうやるべき行動も変わってくるし、アドバイスも変わってくるわけです。これ当然ですよね。でここにですね、少し例として、20万円の場合と100万円の場合と、ちょっと極端ですけどね、表を作ってみました。例えば20万円稼ぐにはどうしたらいいのかなっていう話ですね。これ全部例ですね。全部例なんですが、売上20万円を上げたいなと。ということは、単価をじゃあ例えば5円にしときます。5円にした時に20万円稼ぐんだとすれば、文字数は4万文字で20万円達成するわけですね。あとはですね、計算なんですけれども、まあ、生産量一番下にありますが、4万文字を月間で翻訳すると考えたときに、1日まあ10ページ、400文字かける10ページの4000文字の翻訳量だとします。で、そうすると10日間稼働すれば20万円に達するわけですよね。で、一方で、じゃあ売上を100万円目指したいということを考えたとします。で、単価5円のままで考えたときに、文字数20万文字必要になるわけです。で、これどういう数字かというと、25日間、とにかく毎日8000文字、通常というかね、標準とされるペースの、2倍ですね。2倍以上の、ペースで、月30日のうち25日ひたすらひたすら翻訳をし続けて、ようやく100万円になるわけです。けど、これって実際ですね、ちょっとまあ、現実的ではない感じなんですよね。体力的にももちろんそうだし、20万文字というのが受注できるかどうかもそうだし、もう稼働日数見ただけでも休みがないですよね。ということは、どういうことかというと、もし100万円稼ぎたいということであれば、何か違う施策を取る必要があるということです。それは単価を上げることも必要になるだろうし、100万円稼ぐということを考えるんだとすれば、例えばですよ、例えば翻訳でじゃあ50万円ぐらいにしておきますと。50万円ぐらいにして、残り50万円を何か別の、それこそパラレルキャリアでも何でもいいんですが、何か別のことで作って、そして売上合計100万円にするというアドバイスの方が、よほど現実的なケースもたくさんあります。なので、20万円稼ぎたいのか、100万円稼ぎたいのか、次第で全然変わってくるっていうのはこういうことですね。僕はですね、コンサルティングはまあやるんですけど、まあ、コーチングっていう言葉をご存知の方はどれぐらいかもわかんないんですが、コンサルティングよりもコーチングをやりたいっていうふうにいつも言ってるんですね。で、いつもそうするようにしてるんですけども、でコーチングって何っていう方は少しまた調べていただければと思うんですが、カウンセリングとコンサルティングと、あとはその中間がコーチングみたいな、その辺のキーワードで出れば、もうちょっとこうコーチングとは何ぞやみたいな情報も出てくると思うんですけども、コーチングのコーチっていうのはですね、馬車っていう意味なんですね。で、一緒に目的地まで行きましょうと、目的地決めて一緒に行きましょうっていうものなんですけれども、こうタクシーと考えてもいいんですが、こう馬車とかね、タクシーに乗って僕がどちらまで行かれたいんですかって聞きますと、その時にですね、いや別に行き先を決めてないんですけど任せますっていうふうに言われると困るんですよね。せめて方向ぐらい言ってほしいと。じゃあ北の方にとりあえず向かってくれと、私のやりたいことなんかその辺にあると思うんで、近づいたらもうちょっと具体的に言いますとか、だからせめて方向も言うとかね、そういうのはとても大事になるんですけれども、そういう意味でじゃあ誰がそれを決めるのか、やっぱりあなた自身、ご本人なんですよね。なので翻訳者として稼ぎたいと思った時に絶対に必要なことというのは、まず稼ぐという決めることですね。稼ぐと決めること、さらにいくら稼ぐかを決めること。この2つを絶対条件として考えていただければと思います。はい、今日の音声のシェアは以上になります。いかがだったでしょうか。稼ぐと決めることですね。で、そしていくら稼ぐのか決めること。中にはですね、抵抗がある方もいるかもしれないです。 でそれがですね、決して悪いとかダメとかいうことじゃないというのは音声の中でもお伝えしていることだと思うんですけども、その点は誤解がないように受け取っていただければと思います。ただ繰り返しですけど、もしも稼ぐと決めてない、決めないということであれば、稼げないっていうことで悩むこと自体がちょっと大変になっちゃうので、せめてそのね、稼げないっていうところを自体を手放すといいんじゃないかなということでお話をしています。一方ですね、稼ぐと決めているとか、またこの音声を聞いて、よし、じゃあ稼ぐかっていうふうに決めた方ですね。で、その方々にはまた仮説の方では、いろんなアプローチですね、とか考え方とか、そういうのは引き続きお伝えしていこうと思っていますので、何かそれに関して相談とかね、聞きたいこと、質問などがあったら、またメッセージとか送っていただければお答えできるかと思います。ということで、今週の仮説ポッドキャストでした。仮説ポッドキャストでは質問、相談を受け付けています。質問や相談はホームページのフォーム、またはメルマガについているフォームからぜひお送りください。感想などももちろん大歓迎です。それでは今日もありがとうございました。また来週も聞いてください。良い週末を。